お聞きの放送はギノワンシティ FM です。メディカルインフォメーション、このお時間は琉球大学病院の各科の先生方にご出演いただき、病気に関するさまざまなことをお話ししていただきます。本日は前立腺がんの手術、ロボット支援下前立腺全摘出術について、摘除術ですかねについて、お話を伺っていきます。琉球大学腎泌尿器外科芦刈飛鳥先生、よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい先生、さっきちょっと噛みましたけれども、
はい
前立腺がんの手術とそれがロボット支援下の下での自立腺前立腺全摘除術についてということになりますね。
はい、
はいはい、まずじゃあこの前立腺と前立腺がんについてお話しください。
はい、よろしくお願いします。はいはい、前立腺っていうのは、男性にしかない、臓器なんですけれども、
はい
通常はこのおしっこをためる膀胱のちょうど真下ですね、出口部のところにあって、このおしっこの通り道、尿道というところを取り囲むように、位置しています。
はい、
で通常はくるみ台ぐらいの大きさと言われていて、でその前立腺の中で、精液の一部を作っています。でこの精液の一部っていうのは、精子の運動とか働きをですね、助けるような分泌物を作っている臓器で、正常な男性には もちろん皆さんあって、で前立腺がんっていうのは中高年男性でそこから発生するがんということになります。
はい、実際この前立腺がん、羅漢率とか死亡率はどうなってますか？
はい、前立腺がんはですね、実は2017年にですね、全部のがんの中で罹患率 1位になっています。
増えたんですね。
増えています。急激に増えています。はい、検診の普及率とかとも相まってると思うんですけれども、
はい
一般的に多いと言われてた、胃がんとかですね、大腸がんとか肺がんと抜いて、1位になっていて、今後もさらに増えるだろうという予測されております。
はい、じゃあこうやって増えてきている前立腺がんなんですが、症状というのはどういったものがあるんですか？
そうですね、症状はですね、前立腺がんの初期早期はもうほぼ無症状です。なので症状がないからといって前立腺は関係ないというわけではないと。でまた年齢とともに50歳以上になるとですね、年齢とともにその罹患率が増えるというふうに言われています。
こうやって増えていく、無症状だからこそちょっと、調べてみないとわからないというところになってくるとは思うんですけれども、実際に、進行していくと症状というのは出てくるんですか？
そうですね、かなりがんが進行して大きくなってですね、
はい、
腫瘍が尿道まで圧迫するようになったり、尿道をにこう食いつく、なんですか、噛みつくような感じで浸潤っていうんですけど、ってなってくると症状が出てくると言われてて、そうすると頻尿になったり、おしっこが出にくいってなったり、あと出血、血尿、おしっこに血が混じるような症状が出ることもあります。でさらに進行していくと、前立腺がんっていうのは骨に転移しやすいがんの一つなんですけれども、骨に転移すると、その転移した部位によって痛み、この骨の痛みを生じることがあったり、さらに怖いのはですね、脊椎に転移しやすいんですけど、その脊椎の脊髄、神経の近くとかで大きくなっていくと、その神経自体を圧迫して、下半身麻痺が一番最初の症状で見つかってしまうということもたまにあるんですね。でしかもその骨っていうのは、転移してしまった骨は通常の骨より脆くなるので、骨折もしやすいっていう状況ですので、非常に進行してからではもうちょっと遅いというか、怖いがんの一つだと思いますので、
そうですね、
早期発見が大事かなと思います。
はい、じゃあこの、早期発見するための検査というのはどういったものがあるんでしょうか？
はい、一番よくされているのがこの PSA 検診と呼ばれるものになります。
はい、
で PSA はですね、血液検査で分かるんですけれども、 まあ、PSA そのものは前立腺特異抗原と呼ばれるものの、まあ、頭文字を取っているんですけれども、うん、まあ、これは正常な前立腺の中にも、まあ、ある物質タンパク質になるんですが、がんになるとこれが血中に多く出てくるようになってきますので、うん、まあ、正常範囲のを超えてしまった場合には一度精密検査を受けるという流れになっています。
先生、この PSA 検査っていうのは通常の例えば検診というか、
そうですね、
そういうのにも含まれてますか？
通常は人間ドックとかで測れます、ただ人間ドックも、うん、なんですかね、最初から全部含みではなくオプションだったりするので、うん、そこで、まあ、PSA 検診をちゃんと受けたいという人は最初に申し出た方が確実かなと思います、うん、
まあ、ご自身の安心のためにも、はい、まあ、50歳を過ぎると
そうですね、
組み込んでいただきたい検診の一つになってくるわけですよね、はいはい、
50を超えたら PSA ということで、
はい、合言葉ですね、これね、
はいはい、私たちの中ではもう合言葉です、
はいはい、他にもありますか？検査、
検査はですね、はい、肛門からですね指を入れて前立腺にしこりがあるかを見る直腸診というのがあります、
はい、
まあ、前立腺のがんの場所にもよるんですけど、うん、その場所がこの直腸側に近い部分に腫瘍があるとそのしこりが確認できて、うん、まあ、PSA があまり高くないのにしこりで見つかるがんというのもたまにありますので、まあ、両方私たちはやるようにしていますね、
はい、で他にもありますか？
で PSA とか直腸診でですね、やっぱこれはがんがちょっと怪しいなということが分かれば、はい、次に MRI 検査というのをやります。で MRI 検査というのはよく脳ドックとかで脳の検査とかでよくやるようなやつで、ちょっと狭いところにこう釜みたいなところに入って、
はい、イメージありますね、
はいはい、音がちょっとワンワンワンワンってうるさいようなやつなんですけど、うん、それで前立腺をしっかり見てですね、
うん、
で、まあ、これをやる理由としてはですね、前立腺がんというのは前立腺全部ががんになるわけではなくて、前立腺の中にがんが小さい範囲でポツポツと出たりするので、そのがんの場所、前立腺のどこにがんがあるのかっていうのを詳しく調べるために、うん、事前にやるような検査になっていて、でその結果を踏まえて確定診断つけるために、はい、最終的に前立腺の針生検というのを、はい、うん、行います。これは前立腺に針を刺して
実際に、
うん、はい、組織を一部取ってくるような検査になっています。
うん、そこで、まあ、実際にがんが発見された、はい、となるとここから、まあ、治療が始まるわけなんですね。
そうですね、はいはい、
うん、でまあ、こう確定診断後のこの病気診断になってくると思うんですが、はい、それはステージの意味ですか？
そうです、ステージを調べて、うん、転移があるかないかで治療方針が大きく変わってきますので、うん、一応全身のチェック、あと、まあ、前立腺が骨に転移しやすいのでこの骨の検査をしたりとかですね、
はい、
あとは CT スキャン、うん、で一応流大病院ではペット検査ができるのでペットセンターというところがありますので、
はい、
さらに詳しく調べるペット CT 検査というのを追加してやったりしています。う
ん、先生、この一連の検査はどれぐらいの期間というかかかるんですか？
そうですね、もし、
まあ、段階を踏まえてそれぞれ、はい、しないといけない精密検査、はい、次々ってなってくると、
そうですね、 PSA 検査は、はい、その日で結果出ます。 1,2 時間ぐらいで結果出るので、
はい、
結果その日でお知らせすることができて、うんうん、で MRI は、まあ、1,2 週間ぐらいでやって、うん、で MRI 結果見て生検って形になるので1ヶ月から、そうですね、1ヶ月ぐらいになるかなと思います。
じゃあ1ヶ月かけてしっかり検査をした中 で、
はい、でね、
まあ、確定した後の、まあ、そのステージも診断していきつつ、はい、そこから、まあ、治療方針が決まってくるということになるわけですね。
はい、
はい、じゃあまず、じゃあ先生、治療方針なんですけれども、はい、先ほどもおっしゃったようにこのステージで変わってくるということなんですよね。
はい、前立腺がん の、 その転移がないかっていろいろ CT とかを受けていただいて、で転移がないとなった場合はいわゆる限局性の前立腺がん、いわゆる、うん、まあ、早期の前立腺がんということになります。
はい、
でこの早期の前立腺がんが、まあ、根治治療、いわゆる何かしら治療することで完治が望めるような状態になります。で前立腺がんの、根治的な治療としてはもう手術による摘出か放射線治療のこの2つになります。う
ん、はい
はい、
で今日は、まあ、手術、全摘除術、まあ、ロボット支援科の、はい、ということになってくると思うので、はい、その手術についてじゃメインでお話をお願いします。
はい、ありがとうございます。 まあ、手術、前立腺のまず手術っていうのは、まあ、ちょっと前まではですね、まあ、はい、あのへその下、恥骨の上とへその下の間をですね、真ん中を縦に切開をして、で膀胱のすぐ下にある前立腺を、うん、まあ、切り取って、で前立腺の中をおしっこの通り道、尿道が通っているので尿道をこの、まあ、膀胱側と前立腺の、出口側でもう一旦分断するような形になりますので、はい、でそれを摘出した後、最後にこの膀胱と切り離した尿道をですね、もう一回つなげる吻合というような処置が必要になっています。でこの手術の、まあ、特徴としては、もう前立腺というのは骨盤の奥深いところに、はい、まあ、あって、で恥骨、この皆さん自分で恥骨触ってみたら、まあ、恥骨の場所分かると思うんですけど、 そうですね、はい、ありますね、そこの真裏にあるんですね、うん、なのですごく深くて狭いところにあります、うん、でなおかつ男性というのは女性よりも骨盤が、まあ、狭いのと、あと沖縄県の男性というのはこの、まあ、骨盤がですね結構狭くて、恥骨がこの内腔側に結構せり出しているような形してて、うん、すごく狭いんですね。
骨格的に沖縄県民の男性はそうなんですね。はいはい、
ですごく手術が、うん、まあ、しづらい体型をしているとよく言われています。で、そうですね。まあ、それでそういった狭いところにアプローチする方法として、このロボットを使った手術っていうのが非常に向いていると。うん、いうことで、このロボット支援手術っていうのは今いろんな領域で、はい、やられているんですけれども、うん、もう一番最初に保険適用になったのがこの前立腺の手術になります、
うん、やはり多いからでしょうかね、は
い、そうですね、うん、多いし、そういった狭いところの手術に向いているものだということから、うんうん、そこからスタートして広がっています、
はい、そのロボット支援手術の紹介になってくるんですが、先生、ダヴィンチというかっこいい名前ですね。
そうですね、はい、
すごいなと思いながらも、はい、で実際このロボット、先生、こう画面を見ながらっていう手術の仕方なんですよね。
あ、そうですね、画面、うん、
映像というか、はい、
そう聞くと、まあ、通常行われている腹腔鏡手術っていうのも、まあ、あるんですけど、はい、その回復で行ってた時とこのロボットでやる手術の間に腹腔鏡、はい、ロボットを使わない、内視鏡手術っていうのをやってはいたんですけれども、はい、一応さらにそれよりも、まあ、3D で画面を立体視を作るようなことができて、しかもさらにこの拡大視野、拡大を15倍ぐらいの拡大をして、うん、視覚を非常に鮮明にですね、捉えることが、まあ、できますので、うん、まあ、医者としてもですね、手術をする医者としても非常にそこが、はい、やりやすい、うん、ちょっとの出血とかですね、細かいところの操作っていうのが非常にそれでやりやすくなっているというようなものになります、う
ん、実際に本当にこの先生方がこう、なんていうのか、リアルに手で出頭するような細かい動きも、
そうですね、それにかなり近いかと思います。腹腔鏡だとやっぱりちょっと監視っていって細長い道具とかを使って、まあ、手と患者さんの間にやっぱ一本ちょっと噛んで間接的にものを操作をするっていう感じなんですけど、ロボットだと手が本当に自分の手のように細かい動きだし、うん、あと手先、ロボットのこの先がですね、手よりも非常に小さくて、しかも人の感、うん、この手関節よりも非常に、はい、大きく動くので、うん、今まで人ができなかったような動きとかもできるし、あとやっぱその恥骨の狭いところも人の手が入らなくて、しかも見えなかったところも、はい、カメラがそこまでグッと入って、ね、はい、見ることができるので、うん、まあ、できなかったこと、細かい縫合とかもですね、もう意図も簡単に、はい、できるようになっています。
手ブレ補正とかっていうのも、
そうです、
ね、はい、できるんですよね、
はい、手ブレ補正機能もついているので、はい、医者としては非常に楽というかになっていますね、はい、あとはやっぱ普通の回復手術さんもずっと立ちっぱなしで、まあ、手術をするんですけれども、うん、まあ、ロボットだとそのコントロールする、コックピットみたいのが、はい、あるんですね、うん、まあ、そこで座ったままでずっと手術もできるので、うん、まあ、そういった意味では負担も
そうですね、体力的にも集中力がそこに集中することができるので、 いいわけですね、はい、すごいですね先生。そこ先ほどもね手ぶれ、まあ、さ 3D カメラで立体視、そして15倍の画像拡大で手ぶれ補正、
はい、
か今まで、まあ、実際できなかったさらに高度な技術が実際このロボットを使うことによって出頭できるっていうことなんですね、
はい、そうですね。ロボットといってもあのロボットが手術を勝手にしているようなわけではなく、ね、なんかイメージでねみんなそう思う方も多いんですけど、はい、まあ、そのロボットを我々がまあ使いこなして細かい手術ができるようになると、う
ん、先生イメージとしては、はい、先生が実際にこう手を動かしているんですか。
あ、手を動かしています。一応
例えばメスを持って今開くとか、
はい、あのまあ、開くところはあの普通にやるんです。
あのあそうか、
直視っていうか、はい、直接見てやるんですけれども、まあ、あの腹腔あのお腹の中にこの筒みたいのを入れて、
は
い、でロボットの手をですね、あの挿入してやっていくんですけれども、はい、そこからは全部その遠隔操作でこのコックピット、うん、コンソールと呼ばれるコックピットに、うん、まあ、術者が座って、
はい、
その入れたあのロボットの手をですね遠隔操作するような形になります、
はい、うん、なんかあの本当に近未来じゃないですけれどもね、あのテレビでもよくそういった場面を見たことありますけれども、ね、はいはいはい、実際にそれが行われているわけですよね、はい、で先ほども言いました先生その、ね、高度な技術が今までできなかったことができるようになったという、まあ、メリットのこともお話していただいたんですが、
はい、
それ以外にそのロボットを使うことのメリットってあるんですか。
そうですね、うん、まあ、その高度な技術が使えることになったことで、まあ、従来の手術よりもあのこのまず術中の出血量というのがかなり減りました、うん、
はい、
で前立腺の周りというのはあの静脈層といってですね、この静脈がわさわさとすごい豊富にあるところで、うん、すごい出血がしやすいところでした。で腹腔鏡ではそんなに出ないんですけど、回復の時とかは結構その手術で 500cc 出たり1リットル出たりとかすることが結構当たり前にあって、うんうん、事前にこう自己血といって自分の血を献血みたいに貯めておいて、で手術の時の出血に備えるっていうのが普通にされてたんですけれども、うん、はい、まあ、ロボットになってまず全くそれがいらなくなって、本当にもうあの 50cc とか 100cc とか、うん、まあ、すごい少ない量で済むように、場合によってはもっと少ないんですけど、
はい、
でなっています。
うん、
あとはまあやっぱり傷口が小さく済みますので、まあ、それで傷口が小さいと痛みも、
はい、そうですよね、はい、回復も早いですもんね。
回復も早いと、
うん、
であとは前立腺の周りのですね、あの筋肉とか神経とかを、まあ、あのかなり丁寧に壊さないでいいところはちゃんと温存して、あの摘出すべきところを摘出するというような形でできるので、うん、あのその機能、いわゆるあの排尿の機能ではおしこの出す力というかね、あの尿漏れがしづらいとかですね、うん、あと場合によっては性機能もあの温存にもあのつながりやすくなるというふうに言われています。
はい、先生今そのお話の中で、まあ、術後の合併症になってくると思うんですけれども、はい、あのどういったものがあるんですか、その性機能以外にも。
はいはい、そうですね、うん、あの前立腺摘出術の、まあ、大きな合併症で、うん、まあ、あのメジャーなものが2つですね、はい、あるかなと思います。で患者さんが気にすること2大合併症としては、もう術後の尿漏れと、うん、あとやっぱ性機能障害、いわゆる勃起不全について、うん、この2点が大きくあるかなと思います。
はい、
で従来の手術ではやっぱりちょっとあの見えないところで、まあ、あのなんですか、盲目的まではいかないですけど、うん、まあ、ちょっとガサガサと手術するようなところがあって、術後やっぱりどうしても尿漏れがほぼ、まあ、結構あって、であとはその、まあ、漏れたとしてもですね、
うん、
このいわゆる骨盤底筋とかその排尿し漏れないようにする神経とかを、はい、まあ、損傷してしまうので、
うん、
まあ、その回復にですね、まあ、大体以前の手術だと半年から1年ぐらい、
あら、
その間は結構かかってたんですね。そうなんです、うん、その間は結構パッドとかおむつとか履いてもらって、うん、もう歩くたんびに結構漏れるとかっていうような、うん、結構重症なのもあったんですけど、うん、
はい、
まあある程度までは回復もちろんしてはいくんですけど、すごい時間がかかると、
うん、
ただロボットだともう1ヶ月、一応データによれば1ヶ月でほぼ7割、
はい、
で半年ではもう9割ぐらいの人は術前のおしっこの状態の、まあ、90% ぐらいのレベルまで回復すると言われています。
あら、もうこれは本当にあの術後のこの、はい、これだけでもすごくやる、
そうですね、
ロボットを使う意味がありますね、
はい、
先生ね、
あると思います。
うん、はい、はい、でまあ、この術後尿失禁もこれで、はい、まあ、通常よりはかなり 早い段階で回復をする。
そうですね、
はい。
まあ、ただあの尿失禁の程度っていうのは術前からそのやっぱりあの締める力が弱いとか、あとやっぱ高齢であるとかですね、
はい、
あとはもういわゆるメタボの人なんかもそういう力が弱くなるっていうのもあの言われたりしますので、
はいはい、
でさらにあとがんの大きさとかによってもあのどうしてもちょっと大きめに切除しないとがんを残してしまうというような方もいらっしゃいますので、うんうん、まあ、そういう時はそういう人たちはどうしてもあの同じようなあのなんですか術前 の尿がも全く漏れない状態を残すっていうのがまあ難しいことも、まあ、うん、ケースバイケースではありますと。
そうですね、はい、いやでもそれでもね本当に、うん、あの全然変わってきますね、
はい、
ね、
はい、
でまあこのそのそしてもう一つありましたっけ先生。
あ、そうですね、うん、あともう一つの大合併症のうちの一つが、うん、まあ、勃起不全ですけれども、はい、前立腺のこの表面はですねこの勃起神経というのがもう網目状に、
はい、
あの主に、まあ、右と左って感じなんですけど、うん、網目状にもうめぐあの走行していてですね、で通常はこの前立腺全摘の時に合併切除になってしまいます、うん、で切除した後はもう神経がもう完全に切れている状態なので切除しているので、まあ、ED 状態、永久的な ED、うん、っていう風になってしまうんですけれども、
はい、
がんの場所大きさとかによってはその表面 の神経と、まあ、前立腺の一部の膜をですね、うん、温存できる場合っていうのがあります、
うん、
でそれが温存できる場合にはその術後の尿、うん、あの性機能ですね、ごめんなさい、性機能が、
はい、
維持できる。ただ、うん、術直後はですね3ヶ月か半年ぐらいは一時的にやっぱりガッと落ちてしまうんですけれど、
うんうんうん、
まあ、その期間かけてゆっくり、まあ、回復していくので、うんうん、まあ、神経を温存することも人によってはできるの でロボットだとより正確な、うん、そういった温存が可能になっているかなと思います、
はい、このね2大、まあ、あの他にもありますけれども、はい、術後の主な合併症として2大 の, この障害というところをかなり軽減できるというところでは本当にあの私たち女性ですからちょっと先生も、うん、先生も女性ですからね、
はい、
あの精神的なダメージって結構かなりあると思うんですよ ね、
はいはい、
うん、なのでこれがねかなり軽減できるというのはすごくいいんじゃないかなと、
ね、手術する前にもう、はい、あの完璧な切除、うん、がんの根治を期待して完璧に取ってしまうかどうか、
はい、
まあ、やっぱあの術前 の、うん、まあ、この性生活とかのこととかも確認しつつですね、本人の希望を聞きつつ一応最終的にはもうこうなるよかもしれないということを相談して、うん、まあ、あのどうするか決めてます。
はい、ありがとうございます。じゃ先生最後にまとめて、はい、メリットと、そうですね、
そう、あ、はい、ありがとうございます。
お願いします、
はい、ロボット手術はですね、まあ、お話ししたようにすごいその高度な精密な動きができるというところから、まあ、かなり丁寧な手術ができるようになりましたと言えると思います、うん、それによってまあ出血量が少なくなり、まあ、傷も小さく、あの丁寧な手術にすることで患者さんの回復や、まあ、術後のいろいろ機能の温存ですねにもあの寄与しているということで非常にいい手術かなと思っております。ただ、一応さっきお話あれしなかったんですけど、手術がどうしてもできない人っていうのも中にはいらっしゃいます、
はい、
前立腺っていうのは骨盤の一番下深いところにあって、まあ、その腸管、小腸、大腸がですねどうしても重力で乗ってくる場所になりますので、手術の時にある程度、まあ、25度近くですね頭を下げて手術をします。ですので頭を下げることができない人、まあ、脳出血後であるとか脳動脈瘤があるとかですね、うん、重症な呼吸器疾患を持っている人とか、あとは緑内障のちょっと重度な人とか眼圧が高い人、
ね、
はい、
うん、
頭をずっと下げっぱなしにしちゃうと、
そう
その眼圧が上がったりとか、
はい、
脳が鬱血してですね、まあ、出血してしまうリスクがあるということで、うん、そういった方はちょっと手術が難しいので別の方法になるということも、まあ、あります、うん、けれどもほとんどの方はまあ大体問題なく、うん、できることが多いので、前立腺手術ってなったらもうロボットでするっていうのはもうほぼ当たり前の術式になってきております、
はい、まあ、先生最初にもおっしゃったようにまず早期発見というのが大切ということで、はい、無症状でも50歳になったら、はい、PSA
そうですね、
これは合言葉言いました、
ね、
はい、今日は覚えていただければいいんじゃないかなと思います、
はい
はい
はい、
本日は琉球大学腎泌尿器外科アシカリアスカ先生をお迎えして前立腺がんの手術ロボット支援下前立腺全摘除術についてお話を伺いました。先生ありがとうございました、
はい、ありがとうございました。